オープニングなんたらコーナー宛て、東京都マッシーさん、長者ヶ浜潮騒浜那須公園前駅、イオシスヌポ放送局。はい、
ん、
長者ヶ浜潮騒浜那須公園前駅、
ほわ、
いかがですか。
長い、
長いです。どうしようか、
もっと長いのを探す、
うん、あ、
これが一番長い、
今一番長い、
今一番長い。
2016年6月3日配信第560回ヌルポ放送局、お送りするのは長者ヶ浜潮騒浜那須公園前駅の拓也と
スリジャーワルダナプラコッテの社長です。
はい、ウィキペディアより抜粋、うん、長者ヶ浜潮騒浜那須公園前駅、駅構造単式ホーム一面一線の地上駅、 無人駅である。
ほう、
日本一長い駅名、読み仮名が22文字あり、南阿蘇水の生まれる里白水高原駅と並んで日本一長い駅名である。
ほう、
正式表記では13文字あり、開設当初は正式表記でも日本一長い駅名、それまでのトップは札幌市電の西千九条旭山公園通り停留場であったが、1992年南阿蘇鉄道高森線南阿蘇水の生まれる里白水高原駅が開業読み仮名の文字数では同数だが、正式表記の文字数で日本一の座を同駅に譲った。その後一畑電気鉄道北松江線にルイス・シー・ティファニー庭園美術館前駅が開業し、読み仮名でも日本一の座を同駅に明け渡したが、2007年、ルイス・シー・ティファニー庭園美術館前駅が松江イングリッシュガーデン前駅に改称したことにより読み仮名では日本一に返り咲いた
結構あるな。
もうめんどくさいからアピア駅とかにしなエスタ駅とか
アピア駅、
アピア駅、
エスタ駅、
笑顔駅、
笑顔駅、アピア、エスタ、アピア、エスタ、
アピア、エスタ、モンテネグロ、
モンテネグロ、もう一個がまた出てこなくなった
3つのうちどれかがね、でかく出なくなる病気なんです。
うん、
エスタ、アピア、
エスタ、アピア、
エスタ、アピア、パセオ、
パセオだ、
パセオです。
すごい
これ5分後ぐらいにやったらまたあのアピアあたり出なくなるから
あるあるある。
ヌルポです、
ヌルポです。
CM の後は
エンディング
で違います終わらせないように気をつけましょう。油断するとすぐ終わっちゃう。普通オタをお呼びします。この放送はイオシスの提供でお送りします。
イオシスの CD リリース即売会ライブイベント、イオシスメンバーのよまいごとなどの情報がまとめてゲットできるイオシスメルマガは、2週間に1度くらいのあんまりうざくない読む気になる程度の不定期配信、イオシスショップトップページから気軽に登録してみてください。イオシスメルマガを読んで功徳を積もう。
ふわっくま&アックマショップチャンネル、ふわふわふわっくマーケットを略してふわま、番組内でリクエストのあったアイテムを実際に商品化、ファンの声を形にする番組です。最新のグッズが見られるのも、キャンペーンのスタートも、福袋の大抽選会も、スタッフが食べたお昼ご飯の感想も、コアクマ&アクマの情報は何でもかんでもこの番組だいたい毎月上旬あたりにショールームでやってます。見てねー。
さて、
はい、
他局の CM も入ったところで、
はい、
奥田さんのナレーションでしたけども、
うん、
ふつおたです。あ、ふつおた読む？
え、読みましょう。え、あ、
あ、読む？
いやいや、 お任せしますけど。
じゃあ読もう。
はい、
黒丸アット危ない全部食さん、山形県あたす。
あたす。
ヌルポ放送局の皆様、こんにちは。
こんにちは。
最近博士サンプラー押してないね。
そうだね。
なんだっけ。
ん？
ちょうどいいのなったわ。
こんなんあったっけ。
ちょうどいいのなったわ。警察の言葉を聞くと目を背けたりドキッとする人が多いの係はこちらですか。
おお、
間違って押したんだけど俺。
すごい合ってる。
パトカー来ちゃった。先日の話です。
はい。
地元の警察署から身に覚えのない封筒が届きました。
お、
交通違反をした覚えはありませんし、警察からの出頭要請は少々考えても心当たりがありません、
うん、
そういえば先週だったか、日曜日に近所で小さい女の子を写真撮影したっけ。でもあの時はお母さんと一緒に記念撮影だったはず。小さい女の子が寄ってくるカメラを持っているから不審者と思われたのかな。そういえば数年前にパトロール中のパトカーに3分ぐらい観察されたような不確かな記憶も不確かな記憶も。警察署からの封筒は会計係と書いてあります。全く身に覚えがありません。無視して逮捕されても困るので封筒を開けて文章を読むことに。要約すると、以前に落とし物として届け出たナンバープレート、
うん、
無事に落とし主に届きました。落とし主からお礼参りがあるから心構えよろしくね。その封筒が届いて数日後、ナンバープレートの落とし主が登場、
うん、
お礼はボックスティッシュ1個とタオル1枚でした、
うんうん、
のし付きです、
うん、
皆さん、ナンバープレートを拾ったお礼の相場はボックスティッシュ1個とタオル1枚です。全国的な相場らしいですが、皆さんもナンバープレートを拾った時の参考にしてください。
ナンバープレートまず拾わないですけどね。
まず落ちてないですよね。
え、何それ、家まで届けに来たんですか、お礼を。
でしょうね。
え、ちょっとそれ怖いな
ね。
うん、あれ、警察が教えちゃったの、住所。
うん、届け物すると住所書く言いますよね。
書くよね、
うん、
でもなんか家までその人来ちゃったらちょっとあれだな、
なんか嫌だよね。
うん、まあ警察に取りに行くのもめんどくさい、
ええ、
じゃああれですけどね。うん、
最近でもあれですよ、配送サービスいろいろ進化してまして、
うん、
なんかロッカー、駅的なところで配達ロッカー的なものがあって、うん、そこにこう行ってパスワードをピッピッピッってやると受け取れるみたいな、
はいはい、
そういうのもあるから、そういう仕組みがいいんじゃないですかね。
ああ、そういうのいいね。
警察の人がそれを採用するとはとても思えませんけど。超ローテクですからね、警察ね。びっくりしますよね。
そうだよね。あ、情報をオープンにするかどうかは選べる。
なるほど。
なるほど。
そこから僕は断りましたよっていう人ですね。ああ、
そこから出会いがあるかもしれないわけだ。
だって俺この間自転車をね、
うん、
新しいの買うから、うん、古いやつを廃棄するにあたって、登録、なんだっけ、防犯登録、
うん、
あれを解除しないと廃棄してくんないという話で、
はいはい、
行ったら近所の交番寄ったら、なんかちっちゃい交番なんですけど、
うんうん、
机が2個あって、
うん、
椅子が3個ぐらいあって、
うん、
電話が1個あって、
うん、
以上なんだよね。設備が
設備
で誰もいなくて、
え、
ご用の方は電話で呼び出してください
って。ああ、まあまあまあ、
一歩パッツ、あい、もしもしっつって、あい、今行きます。5分ぐらいしたら警察官2人来て、
おうおう、
電話を駆使して防犯登録の解除手続きをしました。
うんうんうん、
ローテク、
うん。
なんかあるじゃん。
そうね、
何か方法はあると思う。そのどうでもいい防犯登録の解除におまわりさん2人来る必要ないと思うんだよね。俺はね。
まあそれだけ日本が平和だということでもありますけどね。
ね、なんとかなんないんですかね、
防犯登録ね。
チャリーもね、なんかなんとかなってほしいですけどね。
そうだね、もうちょっとなんとかならんもんかと。よくなんか盗まれたりとかさ、
ね、
なんかサドル取られたりとかさ、
よくわかんないけど、チャリなら盗んでもいいとみんな思ってるの、これ信じられない。
本当あかんよね。
なんなんですかね、
うん、
ちょっとわかんないですよね。
そうね、とはいえ俺はもう18歳でチャリは引退したからな。
俺もね、最近引退した。
あ、そうなの、
うん、歩いた方がいいなと思って。
まあまあまあそうですね、うん
うん、電話にしたって、
うん、
あの LINE かなんかで、ね
うん、
チャットか無料通話でやればいいわけでしょ、
うんうん、
NTT に電話料金払わなくてもいいわけでしょ、
うん、まあそうだよね、うん、まあ新しいテクノロジーを入れるにはね高齢化してるからね、高齢化しすぎてるからね、導入できないんでしょうかね。そんなことないよな、なんとかなるよな言ってて自分で疑問
を覚えるよね、うん、
あ、交番にネットを引くお金がかかる。
まあ確かにその交番にはネットは来てないですね。なんかパソコンがないからね。
あ、そうか、
うん、
そうか、
いやはや、
うーん、もうちょっと日本はあれですよ、
うん、
フリーで使えるちゃんとした Wi-Fi を整備するといいと思うんだよな。よく言われますけどね、
ほ
ん
とさ、
うん、
ほ
ん
とさ、
うん、そうだね、 MVNO のスマホね、
そう
置いとくとか警察官が持ってるとか。
最近ちょっと憤慨したんですけども、
はい、
ゆうちょダイレクトってなりまして、
ありますね、
ゆうちょ銀行をインターネットバンキングできるサービスなんですけど、
うんうん、
それのなんかメールでワンタイムパスワードとかを送ってくれるです、
うんうん、
でメールアドレスを登録してくださいって言ってんだけど、なんかゆうちょダイレクトさん的には、私が認めたメールアドレス以外は認め送りしますって、送りませんって言ってたので、なんかワンタイムパスワードなんか要は携帯電話メール、
あ
ー携帯端末で見てほしいらしい。
ああ、そうなんだ。
だから三大キャリアとか、
うん、
あとなんだっけ、PDX のあの、
うん、
あの PHS PHS
PHS,
PHS のアドレスドメインとか、
JFON
JFON
JFON じゃねえや。どっちも違う。
どっちも違う。
違ったわ。
なんかね、そういうやつしか登録できないから、俺登録できない。
あ、そうなの。あ、ウィルコム、ウィルコム、
AU 回線は使ってるけど、うん、ネットは解約したから。
あ、そうなの。
Easy Web ドメインは捨てました。
いや、俺もドコモドメイン捨てたいんだよね。
だからね、ないの今、うん、そうなの、キャリアメールが。だから、
いや、いらないよね。
もう前もセガのオンラインゲーム、うん、スマホゲームの事前登録、
うん
う
ん、
しようと思ったらキャリアメールじゃないとダメで、不便。
そうなの。
だから NVMO はいいんだけど、
うん、
キャリアメールなくなっちゃうから困ります。
あ、
うん、ザウルス。
そうか。いや、俺もドコモのキャリアメールやめたくてですね、
うん、
でもう今使ってるスマホはもうこれ別に通話専用にしちゃおうかなぐらいの気はしていて、
うん、
あとは、Kindle があるから、それでこと足りるなと思っているんだよな、
う
ん。
はい。そうなんです。
どうしようかな。いや、でもダメか。さすがにそれやっちゃうとダメなのか。Kindle だと Wi-Fi ないと繋がんないからな。あれ持てばいいのか。DHMO を持てばいいのか。違う。MVNO。
かなり似てますけどね。
違った。なんだ、モバイル。の Wi-Fi 端末とか持てばいいのか、
うん、
なんかすっきりしたい、すっきりさせたいんだよな、
うん、
ちょっとな。
わかります、
うん、DHMO はみんな体内に持ってるでしょ。そうでした。
グビグビ飲んじゃいますけど、これでインターネットができます。
将来はもう体の中になんか埋め込んでそれでやれるようにしたいですね。
そうですね、
うん、
なかなか未来になりません。
そうですね、うん、徐々にじわじわ来てますけどね、もうちょっと、もう一歩ぐらいちょっと、
そうですね、
行ってほしいね。
そうですね、
うん、
うん、続いて
懐かしい。
ミスチャさん、栃木県です。
あたす。
6月に入ってすぐですが、関東は連日7月並みの暑さです、
うん、
今年の夏は非常に暑くなりそうで今から憂鬱です。そんな猛暑に向けて皆さんの暑さ対策を教えてください。ちなみに私はお値段以上ニトリの N クールに頼ろうかと思っています。それではこれからも放送楽しみにします。 N クールってなんだこれ。
N クール、
N はなんだろう、ニトログリセリンかな。
ヌード
ヌードヌーディスト露天風呂。
N クール、
N クールってなんすか。
涼しげなベッド、布団のことらしいですね。
どう涼しいんでしょう。
ね、触ると100個。
はあ。水素が含まれている。
100個そう。
きっと含まれてるよ、それ。水素。
あ、 あり得るね、うん、これね。なるほど、寝るときですか。
はあ。お、N クールシング特集出たよ。
うん。クール、クール、クール。
ダディ
クール。懐かしい。タンヤオ。タンヤオってやってるあのアスキーアートのあのキャラクター、ダディクールですからね。確か。
あ、はい。
涼しそう。
なんか涼しいんだね。うん、買おうかな。
涼しそう。
ニトリにちょっとまた不平不満があるんですけど、
はい、
ニトリは都心、札幌都心に店舗を作りなさい、はい、
そう、ないんだよね。
なさすぎ。
ちょっとだけ遠いんだよね、
うん、あとちなみにさっきの、 あの自転車を防犯登録解除しに行った時に、うん、自転車を買いに行ったホーマックが、
はい、
この間行ったらなくなってた。
あら。
あとあの隣にあった元ロイヤルホストのロイヤルホストだった建物のついでになくなってました。すっきりしてた。モクさん家の近く。モクさんの実家の近く。あの辺。結構ね、ホーマックすぐね店舗潰すんですよ。
そうだね、
うん、ニトリはねどっかねいいとこに街の中に店舗作って、
うん、ちょっと不便なんだよな。車で行く分にはいいんだけどね。
そう。ちなみに暑さ対策は何かありますか。
暑さ対策、
うん、
そもそも暑さに対して鈍感なので、暑さ対策といえばあまり動かない。
なるほど、
うん、
動かない、
うん、なるべく屋内にいる。あ、涼しい屋内にいる。
涼しいとは。
冷房の効いた屋内にいる。
冷房とは。暑さ対策、基本冷房を入れよう。
そうです。
答え出た。俺はね、あのね、はい、一つおすすめなのはね、あの辛いものを食べて汗をかくっていう。
え、
これおすすめ。
熱くなるよ。
あのあれじゃん、これあの水素水ブームの今科学的なことを私言いますけど、
はい、
暑いところ外で、暑い外で直射日光なんか浴びたら汗かくじゃないですか、
うんうん、
それは受けた熱を放出するために汗かいてますよね、
うんうん、
だから汗かいたら体温下がってるはずなんです。
なるほど。
上がったやつが下がったはずなんです、うんうんうん、で冷房の効いた冷房の効いたお店で辛いものを食べますよね、
はい、
そうすると熱は受けてないけど汗をかくから体温が下がってるはずなんです。
ほうほうほう。
だから涼しくなってるはず。
いいね。
だから辛いもの食べるといいと思います。冷房の効いたお店で
冷房ね、大事。
冷房大事だと思います。そう冷房大事だって世の中のなんか熱中症になってる、うん、家で熱中症になってるおじいさんおばあさんはクーラー入れてないんでしょ、
う
ん、
そう、うん、老人は暑さ寒さを感じる機能が鈍っている、鈍感になっているから、
うん、
俺みたいなもんで、
はい、
放っておくといつの間にか暑い部屋の中で干からびていると、
うんうん、そう
よくない。
そう
早めに冷房を入れちゃう。
そう
もったいないなとか思わずに、うん、とりあえずピッて入れる。
入れて入れっぱなしにしとく、
うん、入れっぱなしがなんだかんだで一番安く、
エネルギー効率的にはやっぱりいいみたいですね、
う
ん、
言うですよね。暖房も冷房も
上がったのをギョーって下げるのにすごいパワーを使うので、
そう
下がったままの方がいいと、
うん、だから弱め設定でずっとつけておくといい、うん、
そうです
と思うんですけど、
ま
あ、
う
ん、まあ北海道はね、
まあ、ね、
それほど、まあ
寝苦しいなんて日は3、4日しかないですからね、
うんうん、夜中は別にまあ虫とか泥棒とか気にしなければ、
うん、
マンションとかの高層階であればちょっと窓開けて寝てりゃ全然涼しいですからね、
はい、大丈夫です、
うん、
そう雪降ったんですよ昨日。
え、降ったのついに
北海道。
マジで降ったの。
まあ山の方ですけどね、さすがに峠とか。
あら本当。
6月ですよ、
ね、
最近寒いんですよここ 2,3 日今。そうそう9度ですよ。
え、そんなに、
うん、寒い、風強いし、
なんか史上最強の寒波 かなんか来てんでしょ。換気扇
この時期にしては何十年ないみたいな、
うん、
来てるみたいです
ね。え
一桁寒い。
もう寒冷化ですよ。温暖化どころじゃないよ。寒冷化していくよ。氷河期に向かってるらしいからね、全体的には。
だからあのズリ山行ってボンガボンガ 木炭燃やせばいいんですよ、石炭を。バンバンに二酸化炭素出しましょう。
ほんまや、
ボンガボンガ燃やすぞ。
ほんまや、
何の話でし
ょ。暖かくしないと。
あ、暑さ対策。そうそう、
暑さ対策。
冷房、答え冷房。
そういうのを求めてるんじゃないんだよね、多分ね。
多分ね。
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 多分こういうことじゃないんだよね。
冷房効かせば N クールいらないからね。
そうだよね。でも俺はもう暑かったらどうするかって冷房入れるかビール飲むかしかないんだよ。
屋外なんてないです。
屋外ビール飲むといいんじゃないかな。
あの屋内にいてください。
あのさっきツイッターであれしましたけど、あのなんか電気ビールっていうのが発明されたとかなんとかって、はい、あれ虚構新聞だから嘘のニュースなんだけどさ、あれあったらいいなと思って。電気ビール、あの液体に電気を流すとアルコールと同じような効果が得られる。
マジか。
そういうね、嘘ニュースがあったんですけどね。面白いですね。
電気ブランってありますけどね。
電気ブランね。電気ブランってなんで電気って言うんでしょうね。
なんとなくみたいですよ。
なんとなくやっぱり、うん、別に電気流して作るわけじゃないですからね。
そんなね、ネーミングにね、そんな意味持たせるなんてことはないんですよ。
そうだよね、
うん、さて
さてさて、
この間食パンの話しましたけど、
はい、
このね、オチがオチだけちょっとイラッとするお便り来てます。東京都マッシーさんです。
またす。
いつぞやパンの耳の話で、パンの耳は切り落とすべきではない、耳ができるなら焼かなきゃいいじゃないなどありましたが、耳まで柔らかい食パンをご存知でしょうか。ふんわり食パンという名前だそうです。引用、手で触ってわかるしっとりとした柔らかさ、ふんわり食パンの最大の特徴は柔らかさです。山崎はしっとり感とふんわりソフトな食感にこだわり、原料配合と焼き焼成方法を工夫した独特の製法開発、
うん、
手に持つとはっきり分かる柔らかさを実現しました。耳まで柔らかいのでサンドイッチにも最適です。終わり。耳の部分も焼き色はついておらず白いのが特徴的です。
お、
柔らかくしっとりもちもちしているので食パン単体だけでも美味しく食べられます。追伸、ふんわり食パンは北海道を除く全国で発売中です。
それでかい。
なんで北海道はぶられてんの。
工場がまだないんじゃない。
イライライライライライラ。そうですか、ふんわり食パン。
山崎パン、
山崎パン、山崎製パン。俺は耳があってもいい派だからね、言っとくけど、
はいはい、
うん、耳の方がうまいんじゃないかと思ってる方だからね。
そうだよね。山崎製パン札幌工場ありますな。
まあありますよね。
ここでね作ってくれればいいんですけど、
山崎製パンはね世界にあるからね。
すごい、山崎製パン工場数でサジェストで出てきた。
お、
工場の数。
パン焼きまくってるからね、あいつらね。
ね。あ、電話番号出てきた。
お、出た。
電話番号じゃなくて工場の数を知りたいんですけど。
工場に電話することないですよね。
ヌルポもあれかい？そろそろあれかい？放送中に山崎製パンに電話して工場いくつあるんですか？そういうの始めるのかい？
あ、
もう夜だから多分営業時間外ですって言われるね。
いや、山崎製パンは24時間営業じゃないですか、やっぱり。
マジか。
工場は。だって夜中にコンビニとかに補充するじゃないですか。
うん、ああ、
うん。
そっか、24時間工場やってんのかな。
やってんじゃない？
そっか、そうだよね。おお、すげえいっぱい工場ある。ウィキペディアになんか載ってますね。
わあ。
すごいな。
コメントで、僕は女の子の耳を食べたいっていう人がいますけど。
若干危なさありますね。
うん、
お、 山崎製パンのウィキペディア見てたら途中に3歳女児っていう言葉が出てきたよ。
ええ
やばい、
え
これやばい、頭おかしい。山崎製パン
3歳女児
山崎製パン配送トラックがあるじゃないですか。
あ、
配送トラックの車体に書かれているシンボルマークとして知られるスージーちゃん、
スージーちゃん
は1966年当時東京在住の3歳女児である。
実在だ。
スージー本名はスージーポーマンちゃん。
お
ー、ちょっと頭おかしさありますねこれね。危ない危ない。
実在未成年問題、
実在したのかなあれスージーポーマンでこれリンク貼ってあるぞ。
お、すごい。
え、実在してたんだ。
スージーポーマンのウィキペディアの項目があることにびっくりですよ。
世の中には知らないことがありますね。
誰が作ったんでしょうか。
本当かなこれ。よう出典って書いてあるけどな。何これ、すごい。へえ。
美味しいパンを食べさせたので一気に食べた話は有名。
え、そうなの。すごいな。
あ、そう。
はあ。
難しいな。
実在したそうですね。はあ、びっくり。
エゾは黙って日糧っていうコメントも来て
ます。エゾになっちゃった。
日糧ね。続いて、
はい、
赤いトラクタービームさん、群馬県です。
アタースピーム。
戦車関連の簡単な話、
はい、
戦車は大型特殊の免許を取れば誰でも乗れます。
お、
自分で戦車を買い砲塔を撃てないようにしてウインカーを取り付ければ公道も走れます。
え、
戦車ってウインカーついてないんだね。
そういえば
どうすんだろう。なんだろう、ラインチャットか曲がるよっつって
どうすんでしょうね。
ウインカー
ない。
ウインカーついて
んだ。あ、ついてんの。あ、ついてるって。
あ、そう、あれかな、公道を走れるウインカーじゃないのかな。
あー、そういうこと。
ついてるよね、だって公道走るもんね、戦車ね。
走りますね。
じゃあついてるってことで。
うんうん。
戦車ね、皆さんもぜひ戦車買ってください。三菱自動車の戦車。そんなことはない。
あれかな、日野の
日野の2トンじゃ済まない、日野の40トンですよ。
40トン、日野の40トン、
うん、あれこれ読んだっけ、戦車の話。あれ
どうでしょう、
黒丸さん、
はい、
戦車乗ったことありますか。私はありますし、あの乗り心地は一生忘れられません。40トンも重量があるとは思えないほど一気に加速します。一般人を背中の特等席に乗せているので全速ではない模様で、それでも大迫力。ゴツゴツ走る乗り心地に直線的にカーブします。もちろん減速もスムーズというよりゴツゴツします。そしてエンジンのうなる音、耳を塞ぐほどではありませんが、いかにも40トン全開で動かしているぜという感じでした。74式戦車の背中に乗っかれば全て役落としできそうな感じです。そうそう、大分県の県道679号線は地元民から戦車道、戦車道と呼ばれているそうです。乙女のたしなみとは関係ありませんが、日の出読めない、なんとか演習場に向かう自衛隊車両が見れるとか。そういえば私が駐屯地に行くと妙に自衛隊員の人から熱い視線を受けます。男が惚れちゃうような外観なんでしょうか、謎です。
黒丸さんは男性なの、女性なの。
男性ですね。
あ、男性、ええ、これそう、ガルパン見てからさ、戦車乗ってみたいなって思うんですわ。
比重代読めるか、
比重代
読めるか。
なんだっけな、ガルパン関連じゃなかったかもしれないし、そうだったかもしれないけど、なんか戦車かなんかのイベントで、なんかその戦車を自前で持ってる人が戦車を持ってきてくれて、なんか そのイベントのところで戦車がなんか5台か6台集まったみたいな話を見たな。
そのイベントいいね。
ねえ、だからなんで個人所有の戦車っていうのがあるのかって、まあ払い下げとかあるんでしょうかね。
ですかね。
ですかね。別に実弾積んでなければ、
まあ、まあ、車ですよね。大型特殊車両ですよね。
ね、そういうことだよね。ああ、そう、自衛隊のイベントとかね。
うん、
いいよね。
板戦車。
板戦車。
板戦車ってあんのかな。
ありそうだな、このご時世。ありそうだな。
あれニコニコ町会、あ、違うか。うん、そうだ、違う。板選挙カーだ、あれは。
ああ。うん、
オークションに出てんの？
へえ。
ヤフオクで落とせるの？
すごい。
送料は落札者負担です。
ああ、そっか、別に作れなくもないのか。
やばい、自作。
自作戦車。
なんなら BTO とかね。
うん。
いいかもしれない。戦車の NVMO とかね。よくわからなくなってきましたね。
ドスパラで戦車。
ドスパラ。ドスパラかー。Windows 10になっちゃいそうだな。
ちゃんとガルパンよろしく、特殊カーボンで内側内装をしてもらって、
いいね、パーツ指定して、
うん、
ゲーミング戦車。
やばいな、戦車ぐらいだったら、まあ、戦車なら
なんとかなるよね。駆逐艦は無理だよ。
駆逐艦はね、結構でかいですよ、ね、
個人所有ちょっと無理だね、さすがに。
でかいよね。せいぜい潜水艦だよね。
いやー、潜水艦の方が高いんじゃないです かな。どこに止めとくのって話から始まっちゃうからね。
そうだよね。こち亀とかだとよく亮さん、亮津艦基地の友達で潜水艦持ってたりするからね、はいはい、あの世界だとね、
ランボルギーニで交番に通うやついますからね。
あ、そうだそうだそうだ、大洗のあんこう祭りで自衛隊が戦車出してくれるかもしれなかったんだけど、クレームがあって、で有志が自分で持ってる戦車を持ってきてくれた。すごいですね。
すごいな、うん、ガルパンはすごいぞ。
うん、
なんかボイド君が大洗に行きたいって言ってますよね。
ああ、そうなんだ。
ガルパン見たんでしょうね。
でしょうね、きっとね。うん、俺、広島、あ、関係なかった。
ん、
頭の中でいろいろ混ざった、ごめん。
カンコレと混ざりました。
混ざった、いろいろ混ざっちゃった、ごめんなさい。
さて。いや、怒らしちゃった。パワープレイいきますかね。
はい、
6月になったんですけどね、
うん、
6月はね、木曜日が5回あるんですよ。
本当だ。
あ、でも金曜日は4回だ。
うん、
そうか、まあいいか。いや、6月のパワープレイ用意してないんで。
マジで？あ、でも宇野くん曲できてたよ。
まあもう一回5月のかけようかなと思って。
わかりました。
いたんです。
あ、そう、はい、かけてもいいと思うけどな。あ、でもあれマスターの前かな。
いろんな情報がないから。
あ、まあね、
何にもないから。
あ、 CD タイトルを
宇野くんが作ってる曲かけますとか、そんなパワープレイないでしょ。
いや、あれね、作詞俺だから、うん、曲タイトルと CD のタイトルを今俺が決めれば。
お、出た。やばい、曲名と CD タイトル決まってないやつパワープレイでかけようとしてるよ。
曲タイトルはね、
うん、
曲タイトルはもうほぼ決まってんだよな。
うん、
えっとね恋愛天の尺にします。
はい、恋愛天の尺。
CD のタイトルもね、2つまで絞ってある。
ああ、そうです
か。どっちか、どっちにしよう。
なんでしょうね。
B で始まるか M で始まるかな。
あら、
どっちがいいかな。アンケート取ろうか。
そんな CD のタイトルの決め方あります？
いや、マジ迷っててさ。B とかマニア惜しい。
B と N？
あ、どうしよう。じゃあいや、言う Believe、
はい、
Believe か、 ミラクル。 が最初に入るんですよ。だから Believe 何がしか、うん、ミラクル何がしになるんで。
アンケート出ちゃったよ。
アベラベンミラクル、アベラベンミラクル。これでもし例えば 50%50% とかだったら持ち帰りになりますけども。
そうですね、
ええ、これで多かった方にもう決めます。
はい、じゃあ音源を。
3はない、3はないです。
音源どっかありますか。
音源ね、あの CD エディットの中に
そうですか。 TD ですか。
あ、 TD もワークもある。
うの、これ、
それの、
これ、
いや、それはね、
ボーカルメインってファイルもあるけど、
それはね、
仮歌もあるよ。
あのね、俺の仮歌流してもいいけれども、
どんなパワープレイだ。
こ
っちかな。
あ、それだそれ。
これですね。
それだ。
あったあった。じゃあアンケートの結果出しますか。どどん。おお、金さん。
おお、すごい、金さん。じゃあ、ミラクルですね。
じゃあ、ミラクルですね。
ミラクルトゥーミュージック投稿より、
はい、
恋愛天の弱、
はい、
ボーカルアイカピン、聴いてください。
はい、かけます。なんか CD のタイトル決めてもらったことなかったですね。
そうっすね。
斬新。
斬新。
結果的には、
うん、
CD のタイトルが、
うん、ミラクルトゥミュージック東宝、
うん、
また MTMT になってしまった
MTMT が被ってしまった。
被っちゃったな。ウェブサイトの URL どうしようかなっていうね。
うん。
まあなんとかします。なんとかできます
から、今唯一できている曲の、何でしたっけ、アピア何でしたっけ、
アピアエスタパセオ。
あー出た。
いやいやいや違う違う違う、出たじゃない出たじゃない。恋愛天の弱、
はい、
はい、
恋愛天の弱、
うん、原曲はあれですね、弾幕天の弱の中の一曲を原曲にしております、うん、
ボーカルがアイカピンで作詞がユウノヨシミで、
はい、
曲が
ウノさん、
ウノさん。
これが6月の19日、広島のイベント合わせで出ます。
出ます
出ます。
6月19日東宝ヤリン祭広島、
うん、
ブースが A の13、14、
うん、
社長がいます、 はい、社長がおしっこを我慢してます、
はい、
いつもの
はい、
はい、パワープレイでした。
でした。いやー、流れましたね。
本当に打ち合わせしないからね、この番組、ね。うん、俺も俺で木曜日5回あるから、まあ1回ぐらい5月のかけてもいいかなと思ったら、
あ、
金曜日基準だから。
ああ、そっか、
うん、4回しかなかったことにさっき気づいたから、
ね、あるあるある、あると思います。諦めないのが肝心です ね、
そうね、うん、あとジャケットもできてないからね、
はい、イラストはもう来てますので、あのタイトル決まったから、タイトル決まったから、はい、あのこれでジャケットできる。
社長、カパルの目と目の間にいるよ。俺も牛の目と目の間にいようかな。
こんな感じ？違う。
よくわかんない。何が正解なのか全くわからない。さてと、そうそう、ランキングね、先週読みたかったんだけど時間がなくて読めなかったやつ、いいやつ。
はい。
あのヌルポ放送局は聞いてると、あのお得な情報あるから、
お得、
皆さんの生活に役立つランキングのコーナーです。山形県黒丸さん、
たす
当たりやすい検証を見つけるコツのランキングです。
お、
第5位、個人情報をたくさん書く必要はある。年齢や性別、電話番号、なんとなく嫌われるので、嫌がられるので応募数が減ります。だから当たりやすい。
なるほど。
第4位、切手付きはがきのみ応募可能。
あ、
最低でも52円切手が必要なので応募者が激減。第3位、応募券が必須。応募券そのものを入手するのが困難だと応募者数が限られます、
うん、
チケットの半券とか特定の場所でのみ配られるチラシが必須だとか。第2位、誰も知らない団体、地方自治体や交換庁の関連団体の検証は穴場です。名前が知られていないので怪しがられて応募者は本当に限られます。必ず予算を使い切らなければならないので景品がそれなりに豪華。行政などへの意見や提言を書いてクオカード2000円分なんてことも。第1位、これいいですよ、異様に長い住所を書く必要がある。
ん
多分これハガキとの組み合わせなんでしょうね。実例で言うと、宛名、山形市松並丸丁目×番三角号、山形県農林水産部6次産業推進課、おいしい山形推進機構事務局、おいしい山形サポーター賞係。全部で54文字もハガキに書きます、5名様へのプレゼントで10人ぐらいしか応募がないと誰でも思えるでしょう。なんとなく同じ顔ぶれしか応募していない気がします。ちなみに美味しい山形のプレゼント、今年は私と恋人さん分の2件を当ててしまいました。
お、
当たったのは最高級山形産温室さくらんぼ化粧箱入り 300g L サイズ、しか1万円程度。
お、
6年連続でいろいろ当てています。年間1040円のハガキ代は十分に元が取れます。これ
年間1040円、
20通ぐらい出してるんですね。
ほうほう、
これすごいね。
すごいっすね、
すごい。お得情報、
それさ、その長いやつ書くやつにさ、5名様に当たるやつだとしてさ、100枚ぐらいそれにさ応募したらさ、もう総取りできんじゃない、
うん、
全部
うん、
可能性ある
ね。そうだね、
100枚も送んなくていいかもしれないけど、
うん、ポイントはあれですよね、交換庁の団体っていうのがいいですよね。民間企業の検証って、ね、予算使い切んなきゃいけないってわけでもないからね。
はいはいはい、うん、ヌルポリスナ
ーこれみんなで送ろうかみんなでしょ、うちにあのよくわかんないカモメールとか1枚ぐらい余ってるでしょわーってなんか、で、あの、なんか、ハガキの右下に必ずヌルポって書いてあるんですキーワードヌルポって。いらないキーワードが書いてある。
いや、モック切手が余ってる頃だったらな、
全員で。
もう、みんな同じ切手で送ってくるの。
気持ち悪い。
なんだこの人たちって。この切手流行ってんのかなって思われる。
必 怪奇現象だねそれね。何百何十通も応募来るんだけど全部同じ、うん、よくわからない白黒の、うん、犯罪者っぽい顔の男性の切手が貼ってある応募っていう
怖いな怖いな。
ちなみにこれ美味しい山形、美味しい山形サポーターの検証は今年もあるんでしょうかね。
うん、
ありそうですよね。
ありそうですね、
きっとありそうですよね。
でもなんかうん、あペロリンとかだね、
うん、
ペロリン山形、
山形
結構やってそうですね。他の自治体、うん、地方自治体もね。
ありそう。
ね、さくらんぼでしょ、ここは。
山形といえばさくらんぼ。
うん。他のとこもいろいろありそうだな。
うん。
それで、なんか流れだけど、切手って、あれって、あの後作ってないよね。モック切手、
ね。ああ、作ってないね。
たまに作ってもいいかもしれんな。
そういえば。切手って、使います？
うん。俺は使わないけれども、皆さんはじゃあまあ検証とか応募する方はね、
そうか、そう
か、使うけども、
この流れで黒丸さん情報により、うん、検証にみんな応募したらいいじゃないっていうことで、
うんうん
うん、切手を、イオシス切手を、
イオシス切手。
まあ、モック切って第2弾になるかもしれないけど
俺可愛いやつ欲しいな。東方キャラはダメでしょきっと。なんか使っちゃダメでしょ。
まあイオシスショップの猫とか、
うん、
すごいな、何気ないけど、う
ん、オリジナルのならいいんでしょきっと
多分。
だから、
うん、
あれだよ、あのモニコとか、
ああ
可愛くていい、いいや、いいやつ、
可愛いやつ、まとも
まともなやつ、まともってまあ、ボルさんのあのマークでもいい、イオシスロゴのマークもちょっと欲しいけどね。
うん、
ちょっと記念として欲しいけどね。
ああ、当選者の氏名が紙面で発表されるタイプもやる気、送る気失う。
ああ。
なるほどね。
そうだね。そういうの狙い目ってことか。
逆に当たりやすい。
うん。貼ってないか。
貼ってないか。笑顔切って。笑顔のあのマーク。
ああ。
笑顔はあそこに貼ったから。
え、あ、本当だ、貼ってある
スーツケースに貼ったからもらった笑顔のステッカ
ー本当だ、違和感ない
違和感ない
違和感ない、違和感って、あの違和感っていうのがそもそもあるのかっていう話ですけど、あの緑のスーツケース、でかいスーツケースに笑顔
笑顔
貼ってあって、横にあのボイド
ボイド
あの俺が作ったあのビザカードっぽいボイドっていうステッカーね、貼ってある、
あれね、
うん、
はあ、切ってね、まともな切ってね、
面白切ってとかちょっと作りたいな。あれ結構お金かかるんだっけ、いくらぐらいなんだろうね。
結構かかります。確か記憶によれば800円分の切手が1500円ぐらいかかるはずですよ、
うん、ああそうなんだ、
うん、
2倍近いな、
はい、それを確か我々1500円ぐらいで売ってたはずですから、
うん、
うん、
まあ利益はない
全くない、
全くない、
うん、
これもあれだな、ちょっと要検討だな、
はい、切ってね。
まあでもあれだ、7月にちょっといろいろなんかね、 T シャツをちょっと作ったりしようと思ってて、
うん、
イオシスショップリニューアル T シャツとか出そうと思ってるから、はい、切ってもやるならそのタイミングかな、
うん、
T シャツもね、もう1000円とかでね出そうと画策して、利益が出ない。いや別に出なくていいんですけど
作りたいから作ってるって、
ね、そうそう、作りたい、
ね、はい、お得情報でした。
うん、
続いて、
うん、
ランキング、なんかのうなぎさん、静岡県あたす、
あたす、
最近それほど夢を見ないのでこちらに投稿します、
うん、
悔しい思いをした夢ランキング、第3位、厄介な仕事がやっと全部片付いたら夢でした。
お、
第2位、ガチャで欲しい SR を引いたのが夢でした。
お、
第1位、いやらしい、レコーかけよういやらしい夢はだいたい全モザだ。
わかる、
夢の話ですよこれ、
夢の話。
小さい頃の私が母親に連れられて銭湯の女湯に入る夢を見た時も、モザイクは仕事を休みませんでした夢専用モザイク除去機とか通販で売ってないかな夢のモザイク、
なんでなんでしょうね。
不思議ですよね。ね、見えませんよね、
うん。頑張って見ようとしても見えない。
うん、
そういうもんなんですかね。なんか夢の中である程度自由に飛べるようにはなったんですけどね。
うん、
モザイクは外れませんね。
頑張りましょう。
はい。
あれじゃないですか、あの木切手とか売る場合じゃなくて、夢専用モザイク除去機売ったらいいんじゃないですか、うん、
それ作れたら、ヨシスショップで作れたらそりゃもう売りますけど、売りますっていうか、なんていうかすごいですけども、
すごいうさんくさいよね。
効果には個人差があります。うさんくさい。そう、夢の中で変な遠慮しちゃうよね。
あ、
自由にしていいはずなのに気使ったりとか、まあ女湯だったらね、女湯入ったらまずいんじゃないかとか、見つかったらどうしようとかっていう、まあ夢だって気づいてない、明晰夢じゃない時はそうなりますよね。
うん、いやはや。じゃあなんとなくもう夢に来ます。
うん、
なんとなく最近ちょっと長かったからね、放送はね。
そうっすね、
昔は15分、一番最初の頃15分ぐらいで終わってたんだけど、だんだんだんだん伸びてって、先週とかなんかもう90分とか100分とかになってますからね、キリがないですからね、
うん、ね、だんだんミコラジみたいに、
そうそう、ミコラジみたいになっちゃうから。夢のコーナーです。岐阜県たよりさん、あたす。久しぶりにカオスすぎる夢を見たので送ります。自分はバレーボール部に所属して全国大会に進んだようで、体育館でバレーをしています。相手チームにはなぜか女性がいますし、バレーボールも100均で売ってるようなしょぼいゴムのボールなんですが、全国大会のようです。スコアが20対23で負けてて、私のサーブ、ボールが私の手元にないのに早くサーブを打たなかったという反則を取られた私は、審判に猛抗議をしに行きます。通常選手にそんな権限はないのですが、抗議が通ってしまいビデオ判定をすることに。別室に機械があるので、なぜか一緒に別室に向かう私たち。ビデオを再生してもらうとアメトークが流れ始めました。早く試合の反則の場面が見たい私は早送りをしますが、アメトークが延々と続き、最後の方に差し掛かったところで寝てしまいます。目が覚めると午後2時半。イオパに行こうとしていた私は飛行機に間に合わないと思い絶望します。とりあえずバレーボールの試合の結果が気になったので、ラグビー部時代の先輩に電話をかけたら、無事試合は勝ち進んだとのこと。私の抗議も実ったようで、お詫びとして2点もらえたそうです。試合に勝ち進んだので、どのみちイオパには行けなかったなと思いながら自宅で寝ていたので、全国大会の行われている三重県へ向かうためにチャリを漕ぎ、駅へ向かうために急な坂道を登ります。現実の自宅から駅までの道のりに急な坂はありません。その道中で職場の社長の息子に会ったり、謎の個室で全裸になっていた女性を見つけたり、脱げた靴の中にもう片方の靴が入ってしまったりしました。最終的に公園にいた外人の飼っている犬がめっちゃジャンプしてたので、バレーボール部として張り合わないといけないと思い、思いっきりジャンプをしたところで目が覚めました。頭痛がします。
ちょっと強烈なの来ましたね、これ。
ちょっとね、あの途中で読めなくなっちゃいました。
笑って
面白くて
笑って読めない。いや、あの靴の中にもう片方の靴が入るの下りがすごいいいですね。
いいですね。
これね、夢らしいですね。現実にありえないですからね。同じ大きさだったらね、入らないから。
からね。
ね、すごいね。いや、100超え。でもこれ100ポイントって。
100ポイント。
行っちゃっていいんじゃないかなって、
ね、俺ビデオ判定でアメトーク流れちゃうのすごい好きなんだよね。
そうだね、これいいね、
延々と流れるアメトークで、
うん、ね、何芸人の回だったんですかね。
なんだろうな、タチトークかな。
いやー、やばいなこれ。
謎の個室で全裸になっていた女性を見つけたりと、うん、このくだりはさっぱりわかんない。
夢っぽいですね。まあでもまだまだなんか、なんか想像しうるんだけど、
うん、
靴は思いつかねえな。
靴ね、いいねこれね、
靴はね、なんか、なんかこういうのいいね、夢ならではの、
うん、
この発想というのもね。
全裸の女性にはモザイクかかってたんでしょうかね。
ああどうなんでしょうね、
気になります。
かかってたんじゃないですかやっぱり。いやーもう100点でいいんじゃないですか。
100点です。
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。やばい、終わっちゃった。
終わりましたね。まあいいんじゃないですか、たまには、
う
ん、
こういうこともありますよ、
うん、びっくりするね。
びっくりしたな。
いつもあのなんかのうなぎさんとかさ、あの、うん、ああいうやばい人からの夢ってやばいねってなることあるんだけど、たよりさんからこうスッときた、ね、夢で100点って出ましたね、
うん、スッとスッと体に染み渡りましたね。
よかったです。
よかったよかった、
皆さん寝ている間に見た夢をそのまま書き起こして投稿してください。ふつおた等お待ちしております。はいてない .com の投稿フォームから送ってください。 CM の後はエンディングです。
イオシスのウェブラジオポータルサイトはいてない .com はそこそこの頻度で番組配信中。もうすぐアラフォーのおっさん MC が気ままなトークをお裾分けします。ポッドキャストでも配信中。通勤電車でラジオを聞いて笑っちゃっても罪ではありませんが、ツイッターで晒されても知ったことではありません。 http://はいてない .com までアクセック。
博士と一緒に熊牧場、クロさんボイボイと一緒にバンド活動、タクヤさんとは一緒に海外旅行も行っちゃいます。そんなイオシスととっても仲良しのクマさん、コアクマアクマの公式ファンブックコグマレボリューション発売中。全国の書店にてお求めください。
今日はスペシャルゲストレッドアリスさんとお送りしまいりました。
レッドアリスさんのこの写真すごいコラージュ感あるんだけどさ、
あっちです、白い恋人パークにこういうのがあるみたいです。
はあ、
多分なんかこの 花がいっぱいあるところにトンネルがあって、そこからニュって出れるんじゃないですか、想像するに。
あ、それでここであのなんかカップルで2人で写真撮ったりすんだこれ、うん、
多分ね。
アリさん、赤さん一人で、一人で。
なんという表情をしてるんでしょうか。
真面目な表情で。
赤さんにちゃんとマイク当てないと。赤いマイクを。
赤いマイク。でっかく
なちょっとでっかくなっちゃった。うん、メガネ赤いね。
そうっすね。
そんな赤さんも来た楽しいツアー2016北海道が終わりました。
うん、
なんか、噂によるとプラスチックシアターで雨が降ったとか
ね、うん、どういうことなんでしょう。雨が降った、
恐ろしいですね。
雨が降った。
クラブエイジアでライターをつけたらつかないと同じぐらい怖いですね。
あ、酸素がなかった、うん、
それから東方ライブボックス5月27日のイベントも終わりました、
うん、
予定ですけども6月4日楽しいツアー2016東京ラフスケッチ出ます、
うん、
確かチケットが完売になったとかって言ってましたね、前の件がね、6月4日土曜日です。6月12日来週末 うん、うん、来週末だ。6月12日日曜日大九州東方祭鹿児島、私行きます。ブースが B の910となってます。私のおしっこは漏れるでしょうか、どうでしょうか。わかりません。やってみないとわからない。その次の週6月17日から19日、アポロ第4回インターネット即売会、
うん、
同人即売会アポロ、うん、イオシスブース参加登録してあります。アノス031となってます。あのブースの方に登録してあるアイテムから 2,3 個をピックアップしてピョって出すみたいな、
はい、
そんな感じのあれで、なんかこう音系サークルとかも結構ありますので、なんでしょうね、そのリアルの即売会で、通路を歩いてブースを見て回るような感じでいろんなサークルの視聴ができたりとか、うん、ある意味あれですよね、あのリアルの同人誌即売会って音楽の視聴ってなかなかやりづらいじゃないですか、
うん、
そういう意味ではなんかインターネット上で視聴ができるっていうのはむしろいいんじゃないか。
そうそう、
なんかねヘッドホン出してもらったりとかなんだかんだとかめんどくさいからね。
そうなの実は、
うん、ブース、
これウェブサイト上では常にこのサークル一覧が載ってて、
うん、
情報は見れるんだけど、うん、3日間だけ買えるようになる、うん、視聴とか
買えるは買えますよ。
あ、買えるんだ。
あのブースの方でアポロの期間だけ販売するっていう設定はできるんですけど、
あ、
まあ普通はそんなにしないと思うので、
はいはいはい、はい、
うん、
もうすでにイオシスもここに載っております。
はい、載っております。
はい、
ブースの方は、イオシスショップ支店結構利用していただいてまして、
ああはい、
300いくつだっけな、300数十タイトルあります、
うんうん、
めっちゃありますんで、あのディグってください、よろしやす。そして6月19日が広島東方野林祭、社長参加します。先ほどタイトルが決まりました。
はい、
新譜ミラクルトゥミュージック東方、
はい、
新譜出ます、
出ます、作ってます。
広島の町の中にある会場ですね、
うん、
そしてその後はねさらっといくと、7月3日がイオパ22、7月10日が中四国東方祭4高松社長、7月17日が金沢東方祭5金沢拓也、あとは夏コミとかですね。
はい、
8月13日のイオシスの夏、日本の夏は、
はい、
まだチケットは売ってません。
はい、
多分まだ2ヶ月半ぐらいありますね。
うん、
夏コミまだあと2ヶ月半ないんですね。
あれ本当？ああ本当だ。
6、
あんまりない、ね、
7、うん、2ヶ月半ない。
イエー
イ。
そう、山の日がありますね、8月11日。
ほう。ん？ああ、8月？
うん、8月11日。
山の日。
8月11日山の日で休みで、8月12金曜日は平日でコミケ1日目。13が土曜日でコミケ2日目。湯飲みは受かればその13日ですな。土曜日ですな。で、その夜に新宿ロフトプラスワンでイベント。
うん。
8月14が日曜日が3日目となっております、
うん、飛行機をね、
うん、
そろそろ撮ろうかな。
そう、私先走って撮りました。
はい、
もう受かろうが落ちようが
まあまあイオシスの夏、日本の夏はありますからね。
そうだね、
そうだね。ああ、そういえばあと8月の下旬に台湾に行きますね。これ行ってなかったっけ。
あそうだ、台湾ね。
8月27、28台湾台北市ファンシーフロンティア28にイオシスブース参加します。
行きます。
行きます。また2月の時と同じく2人で行きます、
うん、行きます。同じホテル、
同じスケスケホテルに半年ぶり2回目の宿泊
泊まります。 また鹿島タペストリーを持っていきます無駄に意味もなく持っていきます。
ファンシーフロンティアには参加したことがないのでどんな感じなのか期待しています、
うん、はい。
とりあえず今のところ言えるのはそんな感じでしょうかね。
そうですね。
言えないのがあと2つあります。
おっと、
はい、それはその後そんなとこですかね。
はい、よいしょ。ちなみにブースのイオシスの
ページはこちら、うん、イオシス .boost.pm ですね。
うん、
へー、まったり
まったり。いやー、根岸に行きたくなってきた。というか多分牛タンが食べたいんだ俺は。そうか、牛タンを買って帰ろう。
おお、牛タンを買って帰る。
うん、え、うん、牛タン、セブンイレブンとかで。
セブンイレブンの牛タン、
え、
ある。
うん、え、あるよ。
え、
え、
あースモークタン、
あ、スモークタン、
あ、
スモークタンだ。 あれ牛タンじゃないのか、あれ豚タン、
あれ豚タンだ。死後牛タンを買う
そうだ、
あの辺にある北福神がまだ空いてれば牛タン食べれますよ、
うん、マジで、
うん、
北福神、
うん、ベンベラの1個北のブロック。
お
ー、スープカレーマンダラの隣です。
お
ー、それです。
お、牛タン定食、
牛タン、
そうそうそう、こういうの、こういう
のランチで行くと安いですよ。
あ、そうなの。
飲み屋です。
ははは、は、何時までやってんのか。
何時までやってますかね。そんな遅くまでやってそうな雰囲気はないですけど。
うん、
食べログ来い。
営業時間22時30分。
終わった。
あ
ー、あと5分だ
ー。あー、もうダメだ。ランチで行こう、ランチ。
はい。
ランチ営業やってる。
あと5分かー。惜しかったなー。
ちょっと無理っすね。牛タン焼いてる間にもう閉まっちゃいますね。
惜しかったなー。
うーん。
まあ、普通に焼肉屋でも行けば食えますけど。
ああ、そうっすね。焼肉屋は、まだ特需とかは、12時ぐらいまでやってるとこがあるんじゃないか。
うん、
まあまあ、今日はちょっとさすがに、特需までは行かないですけどね。さすがにね。
はあ。この間ね、うん、あれなんですが、2週連続で お出かけしまして、歌市内、チロルの湯っていうとこに行きましたよ。
チロルの湯。
はい。
それは、チロルチョコとは、関連性は
ない
ない
ご飯が美味しかったですけど、その行く途中で太見名泉に寄りまして、
はいはい、
先週行ってた
太見名泉、
安く一泊できるっていう、うん、よかったですよ。
お、
うん、
例のあそこですな。
例のあそこ、
うん、
うん、まあ行ってみてください。
うん、
そんなとこです。
はい、そんなもんです。
報告以上です。
以上です。
どうですか、レッドアリスさん、元気ですか。博士と
博士になっちゃった。
もういいや。終わり。来週は普通にやる予定です。
うむ、
はい、終わり。2016年6月3日配信第560回ヌルポ放送局、お送りしたのはチロルの拓也と
スージーポーマン社長でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。